ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人アップルシード代表理事の成瀬健さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お久しぶりというかよく会ってるというかう、ね、という感じですけどもね、はい、またまた講演会をされるということで、はい、コンスタントによくやられてますよね。
そうですね、年に1回はやらせていただいております。
はい、ブレずに、はい、ね、今回もということですけど、じゃあまず何度も出ていただいているたびにアップルシードさんのご紹介をしていただいているんですが、はいはい、じゃあまずアップルシードって何っていうところからご紹介をお願いします。
は
い、
そうですね、言葉の意味から言った方がいいですね。
はい、
アップルシードってっていうのは、英語でリンゴの種なんですけど、もともとルターっていう人の言葉で、私は今日、たとえ明日地球が滅亡しようとも私は今日リンゴの木を植えるっていう言葉がありまして、
はい、
そこから取ったんですね。明日どうなるかわからないけども、過去何があったかわからないけども今日今目の前にあることを一つ一つやっていきましょうっていう、そういう気持ちで作った名前です。
ね、とても最初に聞いた時に感動したんですけども、でもこう法人の名前をつける時っていうのは、はい、すごく悩みますよね。
そうですね、
候補がいくつかあったんですか。
どうだったんですか、ね、ちょっとこれがパッと浮かんでですね、これにしようと思ったんですけど、他になかなか思いつかなかったです。
もうひらめき、成瀬さんが大学時代哲学を、勉強してらっしゃったんですよね。
そうです。
それもあって、いろんな多分いい言葉をいっぱいしてたと思うんですけど、もうこの言葉を、
はい、
でアップルシードさんが立ち上がってもう何年ぐらい、
7年くらいですね。
はい、でも意外にまだ7年ですかね。
そうですね、当初からお世話になっております。
でどんどん大きくなりましたが、最初一番最初は B 型、は
い、そうですね、美濃の池町に就労継続支援 B 型事業所を作ったんですけども、すぐに福本、近くの福本町に移転しまして、今もやっております。
そしてグループホームもありますよね。
それが3年くらい前ですかね、8万台の県営住宅の2室を借りて始めまして、今もう一軒家を借りて3箇所でやっています。
結構グループホームと B 型って、時間帯が違いますし、大変じゃないですか。
そうですね、大変って言っていいのかわからないですけどいろんなことがありますね。B 型の方は普段日中で落ち着いて過ごしている時間帯なので、特に表だって何かあるわけじゃないんですけども、グループホームで生活している時に何かあることが多いので、ちょっと大変という扱いもあるかもしれないですね。
B 型っていうと、障害のある方が通ってそこでお仕事をしているんですけど、そこで得た利益を割ってこう給料になるみたいなイメージですよね。
うちはそうしてますね、全部還元してます。
内容としてはどんなお仕事なんですか今。
今はですね、内職などの経営作業ですとか、あと今施設外で、お掃除をさせていただいております。
なんか伺うと結構みんな黙々とお仕事をねされてますもんね。でもお仕事をこう見つけるっていうのもなかなか大変じゃないですか。
そうですね、飛び込みで電話してもなかなか会ってもないって言われちゃってるような気がするんですね。ただ 募集があったところで応募すると、うん、こういうことありますよっていうふうに快くやっていただけることが多いみたいですね。
はい、ねえ、まあ、コロナもあって、はい、きっとね亡くなったりこうまたちょっと増えたりいろいろかと思うんですけども、はいはい、
そうですね、当初はかなり激減したことがあったんですけども、最近皆さんが一緒に頑張っていらっしゃるのか持ち直してまして、おかげさまで、
うん、はい、通ってらっしゃる方は、はい、障害種というと、
はい、
どんな障害なんですか？
ですね、精神障害の方もいらっしゃいますし、知的障害の方もいらっしゃって、あと肢体不自由の方も ちょっと車椅子までの方はちょっとご対応が難しいんですけども、肢体不自由の方もいらっしゃいます。
うん、なるバリアの面でってことですね。
あ、そうですね、
はいはい、ハード面で
ってこと
です
ね、
はいはい、そしてグループホームの方は、B 型に通っている人だけじゃなく、
はい、
受け入れは、
あ、そうですね、他の事業所さんのところからも受け入れてます。生活介護の方ですとか、はい、一般就労の方ですね。
ね、うん、まあでも今もういっぱいという感じで、
そうですね、
はい、ね、回っている。でカサンドラ症候群とはという実は、はい、まあ、講演会が8月28日にあるんですけど、
はい、
まあ本当にコンスタントに年1回いろいろこう視点を変えて講師の方も変えてやってらっしゃるんですが、
はい、
今度はカサンドラ症候群とは、はい、多分聞いたことがないっていう方もいらっしゃると思うんです、
はい、
最近ちょっとちょくちょく聞きますけど、ズバリカサンドラ症候群って、
はい
はい、何ですか？はい、
特に病気とか障害名っていうわけではないんですけども、ASD ですね、ASD っていうと
自閉スペクトラム症、スペクトラム症ですね、自閉スペクトラム症、
頃ではアスペルガー症候群とよく言われていた、はい、方々なんですけども、そういった方をパートナーに持つ方、あるいは身近な方が、
うん、
情緒的な接触っていうんですかね、感情の交流がちょっとうまくいかずに、
うん、
落ちてしまう状態なんですけども、
うん、
抑うつ状態になったりですとか、心身に影響を及ぼすようなことが起きたりします。
だから自分は発達障害とかではないんだけども、
はい、
関わるパートナーだから、
はい、
例えば旦那様や奥様やお子さんだったり、
はい、
あと会社の関係だったり、
はい、
ということですね。
そうですね、はい
はい、だからなかなかカサンドラ症候群という言葉を知らないだけに、私カサンドラ症候群かもとはなかなか思わないですよね。
そうですね、うん、カサンドラっていう名前自体がもともとギリシャ神話から来たトロイの王女さんの名前なんですけども、
はい、
予言が信じられなくな、他人から信じられなくなって、
うん、
それでこんなに予言してるのに信じられないっていう、そういう落ち、他人から信じられないっていう状態についてカサンドラ症候群って言ってるんですけども、
王女様の名前なんですね。そうですね、
はい、
うん、だからなんだろう、今ちょっと徐々に知られてはきたけども、
はい、
もしかしたらあなたもそうですよという方もいるかもっていうことですね、
はい、そうですね、はい、
実際にそんな方に会ったことってありますか？
あ、はい、今はちょっとリアンさん女性限定になってるんですけども、男性も入れた時にオンラインで参加したことがあるんですけども、
はい、このリアンさんっていうのが、
はい、
今回の講師の水木ひなたさんがやっている、
はい、あ、そうです、主催されている、
主催されている、ものですね。
そうですね、
はい
はい、そこで参加されてコンスタントに参加されている会社もいらっしゃいましたし、全国的にもカサンドラ症候群についての会っていうのがありまして、
うん、
参加されている方は結構いらっしゃるので、気がつかないだけで結構いらっしゃるんじゃないかなとは思います。
だから、まあ、パートナーが まあ、発達障害ということで、もしかしたらでも例えばコミュニケーションがなかなか取れなかったり、
はい、
いろいろこう何か問題があった時に悪いのは自分じゃないかとか、そういうふうになっちゃうっていうことですよね。
そうですね、パートナーの、その発達障害の方が、
うん、
外面が良くて良かったりして、特に家庭内でどうしてるか全然分からなくて、他人にはですね、他人に言っても周囲の人に言っても、いやそんなことないんじゃないのとか、考えすぎじゃないのとか、逆に傷つけられるようなことを言われてしまって、もますます信じられなくなって、落ち込んでしまったりとかするみたいです。
私もまあ何組か、はい、パートナーがこう発達障害っていう方の話を聞くんですけど、やっぱり旗から見てると、
はい、
とてもいいね、腰が低いとか、すごくこうハキハキされてるとか、
はい、
そんな風に思うので、
はい、
違うよとはもちろん言わないですけど、
はい、
まあ、そんな風に見えないななんて思ってしまうんですが、
はい、
やっぱりこう外での対応と、
はい、
お家の中の対応が違ったりということですね。
そうですね、
でこの講師をされる水木ひなたさんですが、
はい、
まあ、ちょっと私もホームページとか見させていただいたんですが、なんかすごくいろいろやられている方ですよね。
は
い、
そうですね、
はい、どうやって出会ったんですか。
はい、それこそアップルシードの主催の講演会にいらしてくれたんですけども、
参加してくださった。
そうです、そうです、はいはい、確かカンチさんの時だったと思うんですけど、
カンチジョーさん、
はい、このラジオにも登場してくださった、はい、カンチジョーさんの時だったと思うんですけど、その時以来お知り合いだったと思います。
はい、この方は名古屋の、
あ、そうです、名古屋の方で、
このチラシ、アップルシードさんのチラシにあるんですけど、2017年発達障害専門カウンセラーとして活動をスタートして、2019年にカサンドラ症候群の支援をはじめ、2020年、今お話もありましたが、カサンドラ症候群&発達障害女子専用リアンを主催で、2022年にあなたもカサンドラ症候群、あなたカサンドラ症候群かもを電子書籍出版。
はい、
はい、だから水木さん自身発達障害との関わりっていうのがあるんですか。
そうですね、ご家族もう公表されてるので、
ええ、
言うんですけど、ご家族が皆さんそうみたいでして、
だからもう実際のこう経験から、
はい、
いろんなことをこう学ばれて、
はい、
まあ、それを周りにもっていうことで、
そうですね、
こう広めてらっしゃる、ええ、じゃあもしかしたら水木さん自身もカサンドラ症候群のような症状があった時期も、
はい、あ、そうだったと思います。はい、
そうなんですよ。これ当日のちょっとパワポをね、はい、持ってきてくださったんですが、
はい、
症状というのがいくつも入ってますね。
そうですね、はい、
食欲がない、もしくは過食状態、眠れない、イライラが止まらない、落ち込みやすくなる、ストレスを感じている相手に対してうまく接することができない、感情のコントロールができない、落ち込みやすい、涙が止まらなくなる、疲労感が強い、頭痛、一般的なうつ状態など精神疾患の症状が出てきますということですね。だから病気ではないんですよね。
そうですね、総称してカサンドラ症候群って言ってる
だ
け
です
ね、
だからこれが全部あるとっていうわけではなく、
あ、そうですね、原因のことですかね、
そっか、だから、まあ、発達障害の傾向を持つ家族や周りの人と接することにより、はい、コミュニケーションがうまく取れない、関係を築くことが難しい、でそのストレスで不安障害や抑うつ、体の不調などの症状が現れるということですが、これだから男性もカサンドラ症候群になります。
あ、はい、そうなりえますよね。
ですから、まあ、例えば奥様が発達障害の傾向があって、
はい、
ということですかね。
はい、
男性だとまあ余計になんか相談しにくかったりするような気がしますけど。
そうですね、なんか恥ずかしいとか、
うん、
そういうことの世間体があるかもしれないですね。
ねえ、あと ご上司がとか、
はい、
部下がっていう場合もあるんじゃないですか、はい、
そうですね、あの、まあ、大きい会社だったら距離を置くとかですね、うん、そういう対処法があるんですけども、やっぱり一番多いのが夫婦間が多いみたいですね。
うん、これ、まあ、どうしていけばいいかということはきっとここに参加すると、
はい、
答えもあるのかなっていう気がするんですけど、なかなかこう排除すればいいってことじゃないですもんね。
そうですね、
近い方ですし、
ど
うしていけばいいんですかね。
まあ、長期的に目標を持つことが大事かなと思うんですけど、まあ、例えば夫婦間だったら、相手が、
うん、
まあ、軌道に乗ったら、まあ、別れることも前提になるかもしれないですし、
うん、
希望を持って生きることが大切なんだなとは思ってますけど、
まさにアップルシードですね希望を持って、そしてこうみんなやっぱり発達障害って言ってもそれぞれ違うので、
はい、
この障害だとこういうふうにすればいいよってことじゃないですもんね。
そうですよね、マニュアル化できにくいですよね。
実際にどうですか今、まあ、お仕事でね、はい、障害のある方たちとこう接しているわけですけど、
はい、
やっぱり一人一人違いますよね。
そうですね、
はい、あと時と場合によって
時と場合にもよりますね。
ありますか、難しいなと感じることとか。
そうですね、まあ、日中はほとんど外面だったりするんですけども、
うん、
ただやっぱりグループホームでも接してますし、この人のこういうところがっていうところは感じる時がありますけども、
だからグループホームっていうと日中はどっかにお仕事に行っていて、
はい、
でそこからこう帰るお家みたいな感じですよね。
はい、そうですね。
でそこで、まあ、自分のお部屋があるんだけども、
はい、
まあ、管理人さんじゃないですけど、こうお一人いらっしゃって、
はい、
っていう感じですね。お食事作ってくださったり、
はい、
支援をしてくださると、
はい、
で成瀬さんもグループホームに入ることがあるんですか、支援に。
そうですね、私管理者をやっているので、なかなか現場には入らないんですけども、まあ、穴埋めで入るときはありまして、一緒に過ごすことはあります。
そうするとホームに、だいたいいつも何人の方がいて、何人のこう職員さんがいるって感じなんですか。
そうですね、うちはちっちゃいので、各拠点に一人しかいないんですね。それ一人で対応しないといけないんですけども、
何かあった時というのは不安ですね。
そうですね、まあ、私が入った時は私が何とかしないといけないので、何とかもう慣れましたけど、はい、年に何回か結構いろんなことがありますので、
でも職員さんはこう例えばこういうふうにカサンドラ症候群になりうるとか、そういうことはないんですかね。
パワポじゃないですけども、資料にもあったんですけども、はい、なんか介護の職員でもなるみたいなことが書いてありますけども、私ちょっと過分にして知らないんですけども、
うん、
そういうことが書いてありますよね。
だからいろいろこう福祉のことを学んできた人だけども、やっぱりそういうことに陥ることもあるっていうことですね。何が大事なんですかね、ならないため、なりやすい傾向の方っていうのがあるんですよね。
はい、ってますね、
性格とか
一般的にいい人ってい
い人
言われてるみたいですね。真面目だったり一生懸命だったり優しかったりとかですね。私が最初知った時に読んだ本だとですね、看護師さんとかですね、そういったあと、まあ、介護者とかですね、
はい、
そういった方が面倒見のいい方が、ASD の人とパートナーになって起きやすいっていうことは読んだことあるんですけど、
だから誰かのためにとか、自分はちょっと我慢しても、なんとかしてあげようとか、なんとかしようっていう方ってことですかね。
そうですね、
そっか。だから自分はすごく元気だから大丈夫と思っても、はい、分かんないってことですね。
そうですね、いつの間にかってことはあるかもしれないですよね。
うん、やっぱりこう、まあ、リアンさんでこうやってお話をっていうのもそうなんですけど、はい、仲間を作るとか、
はい、
こう痛みをこう分かち合えるっていうのは大事ですよね。
はい、あ、はい、すごく大事だと思います。自分だけじゃないんだっていうだけですごく救われると思います。
そうですね。で、今回このカサンドラ症候群とはあなたもカサンドラ症候群かもということで、8月28日日曜日、2時から3時30分まで、まあ、西区であるんですが、まあ、現在申し込んでる人はリアルに、はい、
そうですね、リアルとあとズームも受け付けています。
じゃあズームはもうこれからまだまだ大丈夫 で、はい、そうですね、はい、現地はどうですか。もう
現地はもうちょっと枠が、はい、
はい、
あとはもう感あのコロナの感染対策もありますので、はい、あまりたくさん入れられないということもあってですね、現在ズームだけの受け付けをさせていただいております、
は
い、
じゃあズームでは、まあ、逆に言うとまだまだ
大丈夫。あ、
はい、まだ
枠は大丈夫です。
はい、これはだからオンラインのみということでよかったですね、
はい
はい、8月28日日曜日、午後2時からオンラインのみですので、後から見るという感じではなく、まあ、この時間に見れる方参加していただきたいと思いますが、ズーム参加費800円でよかったですか、
はい
はい、で質疑応答の時間もあるんですね。水木さんの講演があり、
はいはい、
で質問もできるという、はい、ことですので、ぜひ。でこちらはズーム参加は、したいわって方はどうすればいいですか。
はい、PTX っていうです、ね、はい、アプリから申し込めるんですけども、
はい、
ちょっと今聞いただけではわからないって方は、Apple Seedのホームページのですね、イベントのページにありますので、
はい、
これゆっくりご覧いただければと思います、
はい、PTX というのはアプリを入れてそこで申し込むという方法か、
はい、
あとは NPO 法人アップルシード、こちらのホームページご覧ください、
はいはい、
で問い合わせのお電話が 0561-783625 783625になります。で、水木ひなたさんが多分知ってる方はよく知っていて、
はい、
水木さんのお話聞きたいわって方も結構いらっしゃる気がしますね、
そうですね、テレビに出てたような方なので、
でなんかホームページ見たらカサンドラ、うん、発達障害占いカウンセラーというふうにねえ、うん、占い歴も長いんですね、占い師歴も。
そうですね、発達障害と絡めて占いしたいっていう人は占いもしてくれるみたいですけど、
だから、発達障害&カサンドラ症候群の方のためのカウンセリングや発達障害の方との接し方講座、あとマインドフルネスを使って心の安定を保つ講座など開催されていて、占い師歴も20年占い師としても活躍をされているということです。まあ、多分当事者のことをよくね、はい、生きづらさを抱えてるとか、本人は苦しんでるんだよということとしても焦点がそこに行きますけど、でも実は周りの近い方のケアというのも必要ってことですよね、はい、
そうですね、
だから自分が悪いんだとか自分のせいだっていうふうに思い込んでる方もいますよね、
はい、そうですね、逆にその生きづらさとか自覚がある方の周りの人はそんなに困らないかもしれないですけど、
うん、
自覚がない方が、
うん、
自然体で行っていることが、ちょっと周りにとっては受け止めがたかったり感情的な交流が難しかったりして、どうしてなのって思っちゃうかもしれないですね。
そうですね、だから逆に、まあ、その診断がいいのか悪いのかわからないけども、はい、診断がない方で、でもちょっともしかしてっていう方っているじゃないですか、
はい、
でそういう方のやっぱりパートナーは、
そうですね、そのパートナーが相談に行くってことはありますよね、
そうですね、なので、まあ、これをこう申し込む方っていうのは にカサンドラ症候群だよって方じゃなくても、はい、あの勉強になりますね。
あ、そうですね、はい、
なんか周りの、ね、お友達をちょっと気づいてあげたいとか、
はいはい、
あと支援者の方もそうですし、ね、あの800円で、Zoom で参加できるので、ぜひ、ネット環境のある方、参加していただけるといいかなというふうに思います。 ね、残念ながら薬は対処療法です、根本的には治りませんというふうに書いてありますけど、まあ、薬ではなく接し方ですかね、は
い、そうですね、まあ、すごい鬱になっちゃったら、まあ、薬とか有効かもしれないですけども、
うん、
まあ、そこ治れば、ね、普通に戻ると思いますので、
うん、
ね、まあ、自分で、ね、接し方を身につけていくしかないかなと思うんですけど、
そうですね、まあ、自分自身の考え方の癖を知る、でちょっと手抜きじゃないですけど、ちょっといい加減に考えられるようになるってことも大事ということですね、
はい、
まあ、そのあたり の、 あのことはやはり水木さんがあのしっかりお話をしてくださるかと思いますので、でもとにかくこう多分参加してみると、あ、自分一人じゃないなって、
はい、
多分 ね、私だけがっていうふうに思ってる方もいると思うので、
はい、
ぜひあのここでまたお友達を作ったりとかね、
そうですね、
はい、そういうこともできるかと思います。カサンドラ症候群とはということで、8月28日日曜日午後2時から3時30分で質疑応答の時間もあります。ズーム参加のみただいま受け付けております。800円になります。こちら講師は水木ひなたさん、となりますが、問い合わせが NPO 法人アップルシード、ぜひですね、あのホームページで、イベントページがありますのでこちらご覧ください。お電話が0561-783625 ですね。で PTX はあのアプリを入れていただいてアップルシードと検索するといいですかね。
そうですね、アップルシードとかですね、カサンドラとか、はい、
そう、カカサンドラもいいですね、はい、ぜひキーワードを入れていただいて見つけていただきたいと思います。多分ね、聞いてらっしゃる方で、え、もしかして私もっていう方も絶対いらっしゃるし、周りを見渡してあ、もしかしてっていう方もいらっしゃると思いますけど、成瀬さんからぜひ、メッセージを、はいはい、お願いします。
相手をカサンドラ、あ、自分がカサンドラ症候群と思うことで逆にそのパートナーを責めてしまってるんじゃないかっていう、逆にまた自分を責めてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、結構当事者の方は、あ、僕は悪かったんだねとか、
うん、
あの、あ、自分を知るためにいいわとかいう方が多いもんですから、
うん、
あの遠慮なくあのどんどん認めてもらってもいいんじゃないかなと思いますので。
なるほどね、うん、認めるっていうことも大事ですよね。
そうですね、
でもとにかくこう自分だけじゃないっていう、ね、あの、うん、ぜひお仲間を作ってくれるといいかなというふうに思いますね、はい、水木 ひなたさんで水の月にひなたとひらがなで書くんですけどもね、はいはい、ぜひあのホームページもございますし、水木ひなたさんで検索していただけると、はい、水木さんのこともわかるかなというふうに思います。じゃあ、講演会まであと少しですけども、
はい、
チラシをね少しあの、はい、ラジオサンキューの前の、棚にも置かせていただくので、はい、ここには二次元コードがついておりますので、
はい、
ここから読み取りをしていただいて申し込みっていうこともできますので、はい、チラシを手にされた方はぜひ二次元コードを読み込んでください。またアップルシードさんのねホームページご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ、成瀬さんね、またまた素敵な講演会ということで、あのアップルシードさんの講演会本当にあの話題になるというのと、出た方が皆さんよかったっていうふうに言われるっていうのは本当にあの素敵なお声をいただいている、素敵な講師を見つけるっていうのが素晴らしいなというふうにいつも感じておりますので、また参加される皆さんにね、素敵な情報がお届けできるかと思います。はい、今日はありがとうございました。NPO 法人アップルシード代表理事の成瀬健さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。